Okay, おはようございます。Good morning, everyone. Where is my power pointer? Oh, she put it back. Okay, so we're going to get back to our series on the cross and those who interacted at the cross of Jesus.
十字架のメッセージのシリーズにもう一度戻りたいと思います。十字架のもとでイエス様と何かを、イエス様とつながった人たちのことを語りたいと思います。
Today we're going to talk about an important person who is there.
そして今朝はですね、その十字架のところにいたとても大切な重要な人のことについて語りたいと思います。
Who actually helped carry the cross of Jesus to the place of crucifixion.
それはですね、イエス・キリストが十字架にかけられるところまで十字架を背負っていった人のことを語りたいと思います。
So let's stand up. Let's read our key verse together.
皆さんお立ちください。鍵となる聖句を読みたいと思います。一緒に読みましょう。
せーの。A passerby named Simon, who was from Cyrene, was coming in from the countryside just then, and the soldiers forced him to carry Jesus' cross. Simon was the father of Alexander and Rufus.
日本語で読みたいと思います。マルコの福音書です。一緒に読みましょう。はい。そこへアレキサンドルとルポスとの父で、シモンというクレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、兵士たちはイエスの十字架を無理やり彼に背負わせた。
Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, thank you for this time.
天のお父様、この時を本当にありがとうございます。
Thank you that this verse is, even though it's short, Lord, there is a great impact that can be upon our lives.
この聖句は短いものですけれども、私たちに素晴らしい影響を与えてくれるものだと信じ感謝します。主よ、どうぞこの聖句が、この聖書の箇所が私たちの心に語ってくれますように。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。You can be seated. お座りください。So this is a very short verse.
とても短い聖書の箇所ですね。
But it tells about a very intimate time as Jesus was on his journey to the cross.
しかしですね、イエス・キリストが十字架につけられるところまでのその道のりを語ってくれる聖書の箇所ですね。
And so we're going to talk about Simon of Cyrene and he became from a bystander to a cross bearer.
今日の聖書はです。あ、ごめんなさい。メッセージは、クレネ人のシモン、見物人から十字架を追う者へ。
He was changed from a spectator to a cross carrier.
このシモンはですね、観客のようにもう見物している者から十字架を背負っていく者になりました。
The crucifixion of Jesus is central to the gospel story.
そしてこのイエス・キリストの十字架というのは福音の中心的メッセージであります。
And it shows the deep love that Father God had for His creation.
そして天のお父さんが作られた者たちへの深い愛をこの十字架は表しています。
And so this detail gives us a little more information about Jesus' journey.
ですからこの細かい部分がですね、イエス・キリストが十字架に着くまでの道のりを語ってくれています。
Because even before Jesus was placed on the cross,
というのはイエス・キリストが十字架の上にかけられる前に、
He went through great suffering and great humility.
イエス・キリストはですね、大きな苦しみを通った、また、恥と思われるようなことを受けたんですね。
And the pain,
Great pain and not humiliation.
Humiliation, not humility. Humiliation, yes, sorry. Thank you. I knew that. You know, when you read about the life of Jesus,
イエス・キリストの人生というものを聖書で読んでみると、
Sometimes it'd be great to actually be there, right?
そこにいたらよかったのになって思うかもしれません。
Like when Jesus Open the eyes of a blind man.
例えばイエス・キリストがですね、目の見えない者が目が見えるように癒してあげた。それが起こった時に、あ、その場にいたかったと思うかもしれません。
Wouldn't it be nice to be there and see that?
ですね、そのイエス・キリストが触れて、目の見えない人が目が見えるようになったという癒しというものをその場にいて見たかったと思いませんか？
When he fed the 5,000.
また他の部分ではですね、イエス・キリストが5000人の人たちに食事を与えて食べさせたということが書いてあります。
Just a loaf of bread and fish,
ですね、
right?
少しのパンと少しの魚だけで。
When the disciples were in the boat in the middle of a storm and Jesus comes walking on water.
そしてまた別の箇所では、弟子たちがですね、船に乗っていて嵐がやってきて、もうどうしようもない時にイエス・キリストが水の上を歩いて弟子たちのところにやってきた。
And he calls Peter out of the boat to come to him.
そしてその中でイエス・キリストがペテロに船を出てきなさいと言うんですね。
Wouldn't it be nice to be there, be one of the disciples in the boat watching that?
そのことが起こった時に、弟子の一人であって、そして船の中にいて、それを目撃できたらいいな、できたらよかったのになと思いませんか、皆さん。
Just me that wants to be there.
私だけでしょうか、皆さん思いませんか、そういう奇跡があったときに私もそこにいたかった、見たかった。
Imagine experiencing or witnessing the story just unfold before your very eyes.
ですね、もう自分の目で、イエス・キリストの奇跡が行われてくるのを見ることができたらどう思いますか、想像できますか。
Yeah.
どうですか、素晴らしいと思いませんか、それが実際に見れたらね。
But there's one part of the gospel story that I wouldn't really want to be there for.
でもこの聖書の中で、福音書の中で一箇所、私はでもこの場面にはいたくなかったなと思うところがあるんですね。
And that's where Jesus is being led to the cross for crucifixion.
それはイエス・キリストが苦しみながら十字架のところに行ったという場面ですね。
The Messiah and Savior of my life.
私の人生の救い主であるお方が、
watching him have to suffer for me.
その方が私のために苦しんでいる、痛みを受けているその姿。
It's not something that I would like to be a part of.
ですね、その姿をその場所にいて見たいとは思いませんね。
And I don't think it was what Simon had thought about when he came to Jerusalem for the Passover.
ですね、このここに書かれているシモンという人もですね、過ぎ越しの祭りというためにエルサレムに行ったんですけれども、自分が十字架を追うとも思ってなかったでしょうね。
Because he was a bystander watching them, watching the soldiers lead Jesus to.The hill to be crucified.
というのはシモンという人は最初はですね、イエス・キリストが十字架につけられるために、その丘のところに行く途中を外から見ていた見物人であったんですね。
But Luke says as they led Jesus away, they grabbed Simon, a man from Cyrene, and he was coming in from the country, and they put the cross on him and made him carry it.Behind Jesus.
というのはこのことが起こっていたんですね。彼らはイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというクレネ人を捕まえて、この人に十字架を負わせてイエスの後ろから運ばせた。
I don't think that's what Simon wanted to do.
このようなことをこのシモンという人はしたいと思ってなかったと思うんですね。
And it's not something that I would like to be there firsthand witnessing either.
ですね、私もその場にいて、その自分の目でそれを目撃したいとは思いませんね。
Because by the time the Romans were leading him to the hill to be crucified.
というのはですね、ローマの兵士たちがイエス・キリストが十字架につけられるためにその丘に引っ張って引いていく途中。
He had already been whipped with a lead whip.
ですね、その時はですね、もうすでにイエス・キリストは鞭打ちをされていて、
beaten by the soldiers.
で、兵士たちにもう叩かれて、
And then having to carry this huge cross upon his shoulders.
そして、その大きな十字架を背負っていかなければいけなかった。
And he was too weak to carry it.
でも、もう体が弱っていたので、大きな十字架を背負うことはできないんですね。
And so, you know, in Roman culture back then,
その当時のローマの帝国の文化において、
what happened to Jesus and to Simon reflects the mindset of the Roman Empire.
Can you say that again? I don't understand.
What happened to Jesus and Simon reflects the culture of the day.
What happened to Jesus and Simon?
Yes.
ですね。このイエス・キリストにどういうことが起こったか、このシモンという人にどういうことが起こったかということを見てみると、その当時のローマ帝国の文化が見えるんですね。
Think about it.
ちょっと考えてみましょう。
Living in the Roman culture at that time.
その当時、この当時ですね、この聖書の箇所の当時にローマという国に住んでいる。
You are a conquered people.
ですから、they're like a Jews, right?
Yeah.
皆さんがユダヤ人であって、イスラエル人であって、ローマ帝国に征服されたものとして、支配されているものとして生きているんですね。
And Roman culture said, we can kill you, we can take you.
ですから、皆さんはローマの支配下に生きているものですから、ローマ人がですね、あなたのことを支配していて、あなたを殺すこともできる、その権利は自分たちにあると言うんですね。
We can do whatever we want to you.
The Roman, can be.
We can do whatever we want.
ローマ帝国は言うんですね。自分たちがあなたにしたいことは何でもすることができるんだ。
Rome is the final authority over you.
ですから、ローマ下にですね、ローマのもとに支配されていましたので、皆さんの人生の最終権威はローマという国が持っているというものでしたね。
And we control what's going to happen to Jesus.
だから、私たちがローマの国がイエス・キリストに何が起こるかということを支配している、コントロールしている。
Some Jews tried to adjust to the Roman rule.
ですからそのような中で生きていたユダヤ人たちはですね、ローマの決まりに従って生きていこう、自分の生き方をそっちに合わせていこうとして生きているユダヤ人もいました。
But many Jews were awaiting a king who would set them free from Roman rule.
でも多くのユダヤ人、イスラエル人たちはですね、自分たちをローマ帝国の支配下から救い出してくれる救い主を待ち望んでいたんですね。
Their faith and the prophecies that they received, they misunderstood.
でもですね、彼らの信仰、また、その前にですね、いろんな予言が、救い主について語られましたけれども、それをしっかりと理解していなかったんですね。
They anticipated a king who would set things right and restore them as a nation.
ユダヤ人たちが、イスラエル人たちが期待していたのは、自分たちがローマ帝国から救い出されて、そしてまたイスラエルの国を再建してくれる王がやってきて、彼が救い主であると彼らは考えていたんですね。
And Jesus didn't fit the mold of the king that they were waiting for.
ですからそのような王様をイスラエル人たちは待っていましたので、イエス・キリストがやってきたんですけれども、イエス・キリストはその彼らが考え出していた型にはまらなかったんですね。
They thought he was a good man.
イスラエル人たちは、イエス・キリストはいい人間だ、いい人だ。
Some thought he was a prophet.
ある人たちはイエス・キリストは預言者だと思いました。
But many of them didn't see him as the coming king and the savior.
でも多くのユダヤ人たちはイエス・キリストがやってきた救い主であり王であるとは思えなかった、信じなかったんですね。
Because they were looking for someone to set them free from Roman rule.
というのは彼らが期待していたのは自分たちをローマの支配から解放してくれる救い主、そういう人を期待して待っていたんですね。
But Jesus wanted to save them from the slavery of sin, not the slavery of Roman rule.
でもイエス・キリストがなさりたいと思っていたことは、ローマ帝国の支配下からユダヤ人を救い出すのではなく、罪の奴隷の身から彼らを救い出そうとイエス・キリストは思ってこの地上にやってきたんですね。
He wanted to set them free from death and hell.
イエス・キリストは死からそして地獄から人々を救い出すためにこの地上にやってきました。
And Jesus, asks his disciples who they thought he was.
そしてある日ですね、イエス・キリストは弟子たちに、自分に従っていた弟子たちに、私は誰だと思いますかという質問をしたんですね。
And Peter gets a revelation from God.About who Jesus is.
その質問に対してペテロという弟子が神様から示されたことを啓示をいただいてこう言うんですね。
But he still misunderstands.
でもしっかりと理解はしていなかったんですね。
In Matthew chapter 16 it says, Therefore, then Jesus asked them, But who do you say I am? Simon Peter answered, You are the Messiah, the Son of the living God.
イエスは彼らに言われた弟子たちに言ったんですね。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロ、弟子の一人ですね、が答えて言った。あなたは生ける神の御子、キリストです。
Jesus replied, You are blessed, Simon, son of John, because my Father in heaven has revealed this to you. You did not learn this from any human being.
するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは人間ではなく天にいます私の父です。神様ですということですね。
So God reveals to Peter that Jesus is the Son of God and the Messiah they've been waiting for.
ですから天にいる神様、お父さんがペテロという弟子に対して、このイエス・キリストはあなた方が待ち望んでいた救い主、キリストであるというふうに示したんですね。
But Simon and the other disciples are still misunderstanding what kind of king he will be.
でもそれでもあってもこのペテロという人、このシモンという人とまた他の弟子たちはその王というもの、自分たちを救い出してくれる王がどういうお方であるかということをしっかりと理解していないんですね。
And Jesus told his disciples ahead of time that he would suffer.
そしてその前にですね、イエス・キリストは自分たちの自分の弟子たちに私は苦しみに遭わなければいけませんということを語ったんですね。
And that he would die.
そして自分は死ぬと弟子たちに伝えたんですね。
And that he would rise again.
そして死んだと私はよみがえるということを弟子たちに言ったんですね。
But they couldn't understand that he would die.
でもこのイエス・キリストが死んでしまうということを弟子たちは理解していなかったんですね。
Their expectationJust completely clashed with what Jesus was trying to tell them.
Doesn't mean clash.
Clash. They just couldn't, like, what they thought and what Jesus was saying, it clashed. Okay.
弟子たちがこの救いに、弟子たちがイエス・キリストはどういうお方であるかという期待と、イエス・キリストが自分はこういうものであると言っていることがぶつかってしまったんですね。合わなかったからぶつかってしまいました。
They expected a king with a sword, not a cross.
というのは、弟子たちは自分を救い出してくれる王様、救い主というのは、剣を持って、ローマを滅ぼすものであって、十字架を通してではないと思っていたんですね。
Because crucifixion represented defeat and death.
というのは、実は十字架につくということは敗北、負けてしまうということを表して、十字架につくということは死んでしまうということを表すからです。
And so every time Jesus would talk with his disciples about death,Dying on the cross and resurrection life, they couldn't understand it.
ですからイエス・キリストがご自身の死について、そして死んでも私はよみがえる、よみがえりのことを弟子たちに話したんですけれども、弟子たちはそれが理解できなかったんですね。
In Mark 8,
マルコの福音書の8章
It says, Then Jesus began to tell them that the Son of Man must suffer many terrible things and be rejected by the eldersThe leading priests and the teachers of religious law, he would be killed, but three days later he would rise from the dead.
それからこれはイエス・キリストのことを語っていますけれども、それから人の子というのはイエス・キリストですね、は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちに捨てられ、殺され、三日の後によみがえなければならないと弟子たちに教え始められた。
As he talked about this openly with his disciples, Peter took him aside and began to reprimand him for saying such things.
しかもはっきりとこの事柄を話された、このイエス・キリストが弟子たちに話したんですね。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。
And Jesus had to rebuke his disciples because they just weren't getting it.
死よみがえりのことを弟子たちに説明したんですけれども、彼らが理解できなかったので、イエス・キリストは彼らをいさめたんですね。
Verse 33 says, Jesus turned around and looked at his disciples, then reprimanded Peter, Get away from me, Satan, he said, You are seeing things merely from a human point of view.Not from God's view.
そしてその後こうイエス様はしたんですね、言ったんですね。しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながら、ペテロを叱って言われた。下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。
Every time Jesus tried to tell them what was going to happen to him,
イエス・キリストがですね、自分にどのようなことが起こるかということを弟子たちに伝えようとしたときに、
They thought about human points of view and human results.
その事柄にイエス・キリストが言ったことをですね、人間的な考えで、見て、そして、理解しようとしてしまったんですね。
And Jesus, and they would start thinking about how they could be, what position they would have in the kingdom.
そして彼らが実は考えていたことは、神様の御国がやってきたら自分はどのような地位につくことができるんだろうとか。
Because normally in a kingdom, if the king calls you, you get a high position, right?
例えばある国があって、帝国があって、王様がいて、王様から呼ばれたら自分は高い地位につくことができますよね。
And Jesus told them in Mark, Jesus called them together and said, You know that the rulers in this world lord it over their people, and officials flaunt their authority over those under them.
そこでイエスは彼らを弟子たちを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。
But among you it will be different. Whoever wants to be a leader among you must be your servant.
しかしあなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。
And whoever wants to be first among you must be the slave of everyone else. For even the Son of Man came not to be served, but to serve others, and to give his life as a ransom for many.
あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人たちの多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。
Jesus is the Son of God.
イエス・キリストは神の御子ですね。
He is the King of Kings.
そしてイエス・キリストは王の王ですね。すべての王にの上に立つ王様ですね。
But he didn't come to set them free.From Roman rule.
でもイエス・キリストは人たちをローマの支配下から救うためにやってきたのではありません。
He came to set them free and us free from the power of sin over our lives.
イエス・キリストがこの地上にやってきたのは、その当時の人たちを、そして現代の私たちをですね、罪の支配下から、奴隷の身から救い出すためです。
And to give us new life through Jesus Christ.
そしてイエス・キリストを通して私たちが新しい命をいただくために。
The disciples had to learn that God's path to redemption came through the cross.
そして弟子たちは、罪から贖うための道というのは十字架を通してやってくるということを知らなければいけませんでした。
Jesus wasn't happy about going to the cross.
イエス・キリストは喜んで嬉しくて、十字架につくことを嬉しく思ったのではありません。
He wasn't telling us, oh man, I can't wait until I have to suffer and go to the cross.
イエス・キリストは私は苦しんで十字架に行くのが待てない。もう嬉しくてしょうがない。そういうふうに弟子には言いませんでした。
That's not the picture the Bible shows us.
そのようなことを聖書は語ってないですよね。
But he knew that was the only way to set you free and to set them free from the power of sin.
でもですね、イエス・キリストは自分が十字架に行って十字架につくことのみ、その方法を通してのみ、人々を、現代の私たちが罪から解放され、自由になるということが分かっていました。
He did it not because it was easy.
簡単だからやったのではありません。
He did it because it was the only way that you could be set free from sin and death.
罪から、また死から自由になるための唯一の方法は、イエス・キリストが十字架に行って十字架につくことであると、イエス様は知っていたので、それをやったんですね。
And like them is just like us.
その時も今の私たちも
life,
私たちが真の命を生きていこうと思ったら自分の願いを置いて
And follow Jesus.
イエス様を信じて従っていくべきです。
They call the path that Jesus walked on to the place of crucifixion, they call it the path of sorrow.
ですね、イエス・キリストがある場所からですね、ある道を歩いて、そして丘に行ったその道のことをですね、悲しみの道というふうに呼ぶんですね。
But for us, it's not the path of sorrow.
でも私たちにとってその道は悲しみではありません。
It is the path of life and hope and redemption.
その道は希望の道、そして贖いの道、そして
hope and what?
Redemption.
Yeah, and
life.
命の道であります。
It's a place where we can be transformed and to be more like Jesus.
十字架への道は私たちが歩むときに、イエス・キリストのように変えられていく道であります。
In Mark, it also says that Jesus calling the crowd to join his disciples, he said, If any of you wants to be my follower, you must turn from your selfish ways, take up your cross and follow me.
そしてこのようにイエス・キリストはまた語りました。それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨てて自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。
And Simon of Cyrene gives us a visual example of what it is to take up our cross and follow Jesus.
そして、クレネ人のシモンという人が自分の十字架を追い、そしてイエス・キリストについていくということの絵を描いてくれます。
We read earlier, it said they grabbed Simon, a man from Cyrene, as he was coming in from the country, and they put the cross on him and made him carry it behind Jesus.
ですね、先ほど読みました。彼らはイエスを引いていく途中ですね。田舎から出てきたシモンというクレネ人を捕まえ、この人に十字架を負わせてイエスの後ろから運ばせた。
The soldiers didn't say, Who wants to volunteer to carry the cross of Jesus? Who wants to be humiliated and suffer?
兵士たちはですね、誰がこの十字架を背負いたいですか？背負いたい人いますか？ってそういう人をがいますか？っていうことをしなかったんですね。誰がこの十字架を負って恥を負って痛みを味わいたいですか？っていうふうには言わなかったんですね。
Simon was a victim.
ですからこのシモンは犠牲者でした。
He didn't volunteer. He was grabbed from the crowd and the cross put on him.
彼はですね、自分からやりますって言わなかったんですね。彼は掴まれて無理やり十字架を背負わされたんですね。
He was forced to carry the cross.
彼は無理やりこの十字架を負うようにとされたんですね。
But God gives us a choice.
神様は私たちに選択肢をくれます。
Will you lay down your own will and carry your cross and follow Jesus?
それはですね、あなたは自分を捨てて、そして自分の十字架を追ってイエス・キリストに従って生きていきますか?
Simon gave us a visual example that sometimes carrying the cross, you have to suffer with Jesus.
ですから、このシモンという人のことを読むときにこのことが分かります。絵のように描かれています。時々ですね、私たちが十字架を追ってイエス・キリストと一緒に歩んでイエス・キリストについていくときに、苦しむこともあると。
He was forced.
シモンは無理やりこの十字架を背負うことになりました。
And in It's not in there. I'm missing a verse in there. So in Matthew,
マタイの福音書のパワーポイントにはありませんが、
says, if any of you, Jesus said to his disciples, if any of you wants to be my follower,
弟子たちにイエス・キリストがこのように言いました。もし私に付き従って生きていきたいと思うならば、
you must turn from your selfish ways.
自分勝手な道を離れて、
Take up your cross,
自分の十字架を追って、
and follow me.
私に従ってきなさい。
If you hang on to your life,
自分の命に、しがみついていってしまったら、
you will lose it.
それを実は失ってしまいます。
But if you give up your life for my sake,
でも私のために自分の人生を捨てていくならば、
you will save it.
あなたはそれを救うことになると。
And so to pick up your cross and follow Jesus today, what does that mean?
ではじゃあ十字架を追ってイエス・キリストについていくということは今日の私たちにはどういう意味があるでしょうか？実際にどういうことをしなくてはいけないんでしょうか？
What does that mean to you?
皆さんにとってはそれどういう意味を持ってますか？
It is a call to self-denial.
それはですね、自己否認 自分を捨てるということですね。
It's a call to complete dedication to Jesus.
それはですね、自分の思いではなくて、イエス様、あなたがしたいことをやっていきます。あなたに自分自身を捧げますということが十字架を追うことですね。
It's a call to prioritize God's will over my will.
それはですね、自分の思いではなく、まず神様が願ってらっしゃること、神様がしなさいということを第一として生きていくことが十字架を追って生きていくことです。
To follow God's word over my own selfish desires.
そして自分勝手な願いとか自分で決めてしまったことではなくて、神様の言葉を第一にして、神様の言葉に従って生きていくことが、自分を捨てて十字架を追って生きていくことです。
Our personal desires.
個人的な願いとか、
Our worldly ambitions in life.
また、人生における世の中的な野心とか、
Even facing hardships.
また苦しみを味わうこととかでさえも、
to follow Jesus.
そういうことがあっても私はイエス・キリストに従って生きていきます。
That's what it is to pick up the cross.
それが十字架を取って、十字架の自分の十字架を背負って生きていくことです。
Paul tells us in Galatians,
パウロという人がガラテヤ人の手紙でこう言っています。
He says, My old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me.So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave himself for me.
私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子、これイエス・キリストのことですね、を信じる信仰によっているのです。
What comes first or who comes first in your life?
何がまた誰が皆さんの人生でまず第一になってますか?
If someone asked you, what's the most important thing in your life?
もし誰かからあなたの人生で一番大切なことは何ですかって聞かれたら、
What would you say?
皆さん何て答えますか?
Well, my children are the most important.
私の人生で一番大切なのは自分の子供って言いますか?
Whatever they need, I'm going to do for them.
もう子供に必要があったら何でもやってあげる、そう言いますか?
My grandchildren.
そうだね。私の孫が一番大切って言いますか?
Or my spouse.
私の結婚相手、配慮が一番、伴侶が大切。彼らが、彼女たちが、彼らが一番大切とか言いますか?
Paul said, it is Jesus Christ.
でもパウロという人は言いました。自分の人生で一番大切なのはイエス・キリストだと。
Jesus is the most important one, person in my life.
イエス様が私の人生で一番大切なお方。
And to live for Him is most important in my life.
そしてその一番大切なイエス・キリストのために生きていくことが私の人生で一番大切な事柄。
To follow His ways is most important in my life.
そして私の人生でイエス・キリストの道、イエス・キリストがこうしなさいと言ったことをに従って生きていくことが私の人生で一番大切。
Jesus suffered even before He went to the cross so that we could have life.
私たちが真の命を持ち体験するために十字架につけられる前にもうすでにイエス・キリストは大きな苦しみを体験しました、味わいました。
And there was a prophecy in Isaiah that was prophesied hundreds of years before Jesus even was born into the world.
イエス・キリストが人として生まれる前のも何百年も前にイザヤという人がイエス・キリストについて予言の言葉を語ったんですね。
And he fulfilled that prophecy.
そしてイエス・キリストがその予言の言葉を成就しました。
Isaiah 53, it says, He was oppressed and treated harshly, yet he never said a word. He was like a lamb to the slaughter.And as sheep is silent before the shears, he did not open his mouth.
彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っているお羊のように彼は口を開かない。
Think about it.
考えてみましょう。
Jesus was led to his crucifixion by Roman soldiers.
イエス・キリストはローマの兵士によって十字架のところに導かれていきました。
Yet he was the Son of God.
でもそのようなイエス様は神の御子でしたね。
He had the power to say, no, you're not going to do this to me.
イエス・キリストはローマ人たちに、兵士たちに、このようなことはしてはならないという権威を実は持っていたんですね。
He's not using his authority as God to stop what is happening.
その時に十字架のところに行くということを止めることができる権威を、権威をイエス・キリストは持っていたんですが、でも彼はイエス様はそれを使わなかったんですね。
Why?
なぜでしょう?
Because he wanted to defeat sin and death for you and for me.
というのは、あなたのために、私のためにイエス・キリストは死と罪を打ち破りたいと思ったから。
And even though the soldiers are the ones leading Jesus away, it was under God's plan.
ですから、そのイエス・キリストを引いていった兵士たちは、実はその神の計画のもとにあったんですね。
God's divine plan to give you hope and to give you a future.
それは、皆さんに、将来に対する希望と、hope and, 計画を、与えることが神様のご計画でした。
It says,For it has been determined that the Son of Man must die.
人の子は定められた通りに死ななければなりません。人の子イエス様ですね。
He lived a perfect life and then died on the cross to pay for our sins against the Holy God.
イエス・キリストは完全な人間として罪を一つも犯さない人間としてこの地上で生きられました。それは私たちが聖なる神様に対して犯した罪の代価を支払うためでした。
And we can see Jesus at his weakest moment.
そしてその十字架につけられるとき、その中でイエス・キリストが一番弱い状態であることを見ることができます。
Physical pain and utter anguish that he faced.
そしてまた身体的な痛み、また苦しみですね。もう完全な苦しみを通ったんです。
Yet it's one of the most powerful moments in the gospel story.
でもその中、弱さの中にあっても、実はその瞬間が福音書の中で一番力に満ちた瞬間でしたね。
Despite having the power to escape the cross and the Roman soldiers.
ローマ兵士たちによって引かれていく十字架に対するそれを止めることが できる権威を持っていたにもかかわらず、
He willingly follows God's divine plan.
イエス様は神の計画に従っていきました。自ら従っていったんですね。
How about us?
では私たちどうでしょうか?
Are we willing to lay down our own desires and struggles?
また神様のご計画のために自分の願いもまた苦しみも捨てて明け渡すことが、そして神様の計画に従っていきますと言って生きることができるでしょうか。
I wonder how, the Bible doesn't say, but I wonder how Simon's life was changed.Having to carry the cross behind Jesus.
聖書は言っていませんけれども、そのイエス・キリストがこれからつけられる十字架を背負って歩いていったシモンという人の人生は、それをしたおかげでどのように変わったでしょうか。
And then hearing later that he rose, Jesus rose from the dead.
そして後にそのシモンがこのイエス・キリスト十字架によって十字架にかけられた死かけられて死んでしまったイエスがよみがえったということをこのシモンが聞いてどう思ったでしょうか。
And next week we're going to talk about the resurrection of Jesus Christ.
そして来週はですね、イエス・キリストのよみがえりのことをお話ししたいと思います。
But it was at the cross that made it possible for us to be forgiven of our sins.
でもやはり十字架があったので私たちの罪が許されるということが可能になりました。
He paid on the cross. He paid through his suffering.
イエス・キリストは十字架上で苦しみを通して私たちの罪の代価を支払いました。
And next week we'll talk about the resurrection that gives us new life.
そして、私たちに新しい命を人生を与えてくれるよみがえりのことを来週お話しましょう。
Let's stand up and let's sing.
お立ちください。今から賛美をしたいと思います。
Beautiful love. How beautiful is Jesus
イエス・キリストが私たちに持っている愛がどれだけ美しいかということを語る賛美です。
あざけに浴びてもその血流しても 私を喜び十字架を選んだ王座から地へと死ぬため来られた釘打たれる旅私を思った十字架の上から私を見つめて愛を注いだ
Father, we thank you, Lord, for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
Lord, we thank you for your love.
あなたの愛をありがとうございます。
That you love us so much, Lord.
あなたはこれほどまでに私たちのことを愛していらっしゃいます。
Oh, help us, Lord, to surrender everything to you.
主よ、どうぞすべてをあなたに明け渡すことができるように助けてください。そして何よりもあなたがまず第一のお方と私たちの人生においてなりますように、そして自分の十字架を追ってあなたについていくことについて生きていくことができますように。そして、今日ここにいらっしゃる方の中でイエス様あなたのことをまだ知らない方がいらっしゃったら、
I pray, Lord, they would turn to you.
ああ今祈りますよ。どうぞあなたに心を向けることができますように。
And let you be their king.
そして人生の王としてあなたを迎えることができますように触れてください。
The king that sets them free from sin and death.
それは罪から死から自由に私たちをしてくれる王様です。
And gives eternal life.
そして永遠の命をくださる王様です。
Jesus.
イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。神様の祝福がありますように。ぜひ残れる方は2階で食事をしましょう。